主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはユダヤ人たちに言われた。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私を使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。主の御言葉。今日の福音書はヨハネの6章、イエス様がパンの増加を始めたところからですね、始まっているんですが、永遠とイエス様がこの生きた、パンであるということを、延々とちょっと語られているところですね。今日の最後がちょっと省かれているんですが、カファルナウムで彼はそれを喋ったというふうに書いてあるんですが、最終的にこの私の肉を食べ、私の血をこう食べるというですね、それがこの永遠の命を得て復活できるということを言うんですが、私たちはもうその今復活した後にですね、ご聖体とかいただいてるから、何言ってるか分かるわけですが、当時のカファルナウムにいた人がこの話を聞いて、何を言ってんのか、ちんぷんかんぷんというか全く分からなかっただろうと思いますね。特に私の血を飲みっていうですね、これもユダヤ人にとってタブーなんですね。旧約聖書にちゃんと書いてあって、動物の血はですね、血というのは命の源なんで、それを絶対飲んではならないということが律法で厳しく書かれているわけですね。だから今も真面目なユダヤ人はコシェルって言ってですね、その当局からお墨付きのお肉しか食べれない、つまり血を全部抜いて完全に血が抜いたお肉しか食べれないんですね。だからコシェルってそのハンコがついてないと、普通の日本の血も滴るビフテキとかもう絶対食べられないぐらい、この血を飲んだらダメっていうのはもう厳密に定められてるんですが、それをイエス様が私の血を飲みとかっていうから、もうなんかもうユダヤ人たちにするともうぎょっとしただろうと思われますね。でも私たちにとっても、日本人にとっても血を飲むとか肉を食べるとかちょっとドラクラじゃないだろうっていう感じがして、ちょっとそれもちょっとグロテスクですが、でも私たちはこの神様がご自身がこう私たちにこの自分の体を分け与えてくださるというですね、それは本当に大きな神秘だし大きなお恵みであるっていうことをやはりしっかり受け止めなきゃならないんじゃないかなと思います。宮沢賢治の童話の中で注文の多い料理店というのがあってですね、簡単なお話なんですけど、その山にお金持ちがハンターで狩りに行ったんですけど、何も取れないで、帰り際にその注文の多い料理店というのを見つけてですね、でそこに入るんですが、注文が多いんですよね。その靴の泥をきれいにしろとか、でそのうちにだんだん進んできて金属のあるものを取れとか、でそのうちなんでこんなこと言われるのかと、だんだん体にバターだったらクリームなんか塗れ、で最後は自分の体に塩を揉みなさいみたいな感じで、だんだんとそのお客さんは あれとかと思ったら、これは食べるんじゃなくて、その向こう の, その料理店が食べる、つまり自分たちが食べるんだって、向こうが食べるんだってことが分かって、まあ、それで最後逃げ出すっていうですね、まあ、あの、まあ、笑い話みたいな、まあ、ちょっと私たちのこう、まあ、生き方をちょっと皮肉ってるっていうか、まあ、そういうあれなんですが、まあ、料理店はそれは食べに行くわけですけど、食べられるために行ってるわけじゃないですけど、でもこの料理店じゃなくて、まあ、これを、まあ、礼拝と、まあ、普通の他の宗教合わさった礼拝って考えたらですね、礼拝っていうのはどっちかというと神様が食べてくださるものを持っていくんですね。例えばユダヤ人だったら明らかですけど、牛とか羊とかお肉を神様にプレゼントする、食べてもらうっていうかですね、つまり生贄として捧げるんですよ。私たちの、まあ、普通の宗教的な感覚では、神様にお供え物をする、礼拝の時は。だから神道だったら羊とか牛じゃなくて、お米とかですね、お酒とか、あるいは何か、まあ、お魚ぐらいを奉納するわけですよね。お寺さんもそうですけど、どっちかというとお供え物をいっぱい持っていって、神様とか仏様に捧げる、つまり、まあ、食べてもらうわけですよね。まあ、それが、まあ、私たちの礼拝の基本なんですが、キリスト教だけがこれがひっくり返ってるんですよね。別になんかお供え物いらないんですよね。まあ、一応献金というのがあって、ちょっとしたあのお捧げ物はあるんですが、でもそこがメインではなくて、私たちはお供え物を捧げるんじゃなくて、神様のお供え物をいただく式なんですよね。神様にこうもらう式だから、もう本当にね、不思議なぐらいひっくり返ってる。だからそれは理解できないって言えば、やっぱり理解できないような感じがありますね。だから実際中世のカトリックでは聖体拝領が減っちゃうんですよ。年に1回ぐらい、あるいは下手したら一生に1回ぐらいになっちゃう。なんでかって言ったら、やっぱりあまりに尊いものをいただくのに、人間の側に躊躇があるわけですよね。だから結局減っちゃって、でも結局第二バチカン公会議の前ぐらいから、やっぱりその本来はいただく式なんだから、ちゃんと聖体拝領をしましょうということで、まあ、今はミサに預かるためにご聖体いただくのが当たり前になりましたけど、でもその神の恵みをいただくために、私たちはそのまあ、恵みというよりも抽象的な話じゃなくて、イエス様の体と血をいただく、まあ、血は、まあ、今神父さんが代表してますけど、体をいただく式だ、つまり神様をいただくために私たちは来ている、まあ、この恵みを私たちはしっかり受け止めて、でこの恵みを私たちは生かしていくっていうんですかね、まあ、それをやはり私たちはしっかり意識して生きることができたらいいんじゃないかなと思います。まあ、このご聖体の神秘をですね、一番なんか表している、まあ、アニメキャラは何なのか、まあ、今日はちょっと子供と共に捧げるミサじゃないんですけど、あの一番はっきりしたのは実はアンパンマンなんですね。アンパンマンは、まあ、小さな子供向けのアニメで、まあ、多分あの子供の中ではダントツ人気があるのは、日本じゃアンパンマンがトップだと思いますけど、まあ皆さんもそのお子さんとかお孫さんのいる人は、まあご存知の方も多いと思うんですけど、ジャムおじさんというパン屋さんが、この、まあアンパンを作ったんですけど、その時にたまたまなんか星が落ちてきて、それで特別なアンパンマンが生まれるんですよね。で、顔がアンパンなんですよ。で、体がちょっとまああれなんですが、アンパンマンの何がすごいかって言ったら、まあもちろんスーパーマンみたいな力があるんですが、アンパンマンのすごいところは、その困ってる、お腹の減ってる子供がいたら、自分の頭を取ってアンパンだから。で、それで食べさせるっていうですね、その自分自身のそのままをこう食べさせることなんですよね。特にそのジャムおじさんがパン作って、その、まあ子供たちにパンを配りに行くんですが、迷子になって外れている子とか、あるいはちょっと困ってね、なんか道に迷って困ってるところ、アンパンマンはまあスーパーマンだから飛んでって、その困ってる泣いてる子供のところにわざわざ行って、自分のパンをあげて、それで相手を助けるっていうですね、 もうこのイエス様のこのご聖体の神秘を一番表しているのは実はアンパンマンなんですよね。で、普通のヒーローはやっつけるだけでしょ。スーパーマンの力で悪いやつやっつけるだけですけど、普通のヒーローはアンパンマンだけなんですよ。自分は自分自身を自分の体そのものを相手に与えて相手をまあ助けるというですね。まあ結局だから頭がボコボコになっちゃうんで、まあ帰ってまたジャムおじさんにこう作ってもらったような頭修復するんですけど、まあ子供向けだからあんまりそうグロテスクなところではシーンは出てこないんですが、まあともかくやっぱり一番神様は自分自身を私たちに、特に困ってる人とか苦しんでる人に与えてくださる。しかも食べ物として私たちに恵みをくださるんだから、まあこれは本当にすごいなと思います。でもその恵みをいただいた私たちは、やっぱりそれは、もちろん自分が傷ついたり、がっかりしたり、まあなんか力がない時には、ね、それが私たちのエネルギーになりますから、生きていく力になるわけですよね。それで私たちはまた一週間を過ごすことができるわけですが、当然私たちも、まあアンパンマンのようにいただいたお恵みを、やっぱりそれは誰かに生かす、誰かに分かち合う使命も、確かに単に自分のためにもらうわけではなくて、やっぱりそれをまた私たちも周りの人に分かち合っていく、まあ、そういう使命というか役割も担っていると思います。で、1週間したらまた私たちはその恵みをいただいて、このジャムおじさんがちゃんとこう修復してくれみたいな、私たちも恵みをですねちゃんといただいて、また生きていく力をいただけるわけですから、まあこの主がくださる食べ物としてくださるこの恵みを、まあ、感謝のうちに受け取って、でその恵みを自分のため、そして周りの人に生かしていくことができるようにですね、まあ、神様に恵みと力を願いましょう。